高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度の話をこの間続けておりますが、もう少し続けたいと思います。先週もお話をしましたが、11月の6日に東京都心で裁判員制度廃止を求める街頭行動デモをやろうと、こういう企画を立てて、今私もその準備をしている一人ですが、東京にお住まいの方、東京近辺にお住まいの方にはぜひご参加いただければと思ってますが、12時に日比谷公園に集まって、で日比谷公園から都心を練り歩き、最高裁にも行こうと、こんなようなデモコースを考えています。今年は裁判員候補者名簿にあなたの名前が載ったということを通知する、その連絡が11月の12日頃に行われるというように伝えられています。デモがその1週間ほど前ですので、そういう発信はもうやめなさいと、そういうことも強く訴えたい、そう思っています。ところで、実は今日仙台高裁で裁判員が自分自身の裁判員体験のためにストレス障害を起こした、心の病にかかってしまったということで、責任追及をする、国の責任を追及するという裁判を起こした、この判決が仙台高裁で今日言い渡されています。私の手元にはまだその資料が届いていませんので、届き次第このインターネットラジオの中でお話をしたいと思っていますが、一審ではその当事者が裁判員を真面目にやったために、誠実にやったために心の病になったということを認めた上で、でも国は責任を取らなくてよいと言ったということから、大変、それが話題になり、また批判もされました。それではもう裁判員になりたくない、そう思う人たちを増やす理由にもなりました。一体高裁はどういう内容の判決を下しているのかということ、そしてその問題点はどこにあるかというようなことを改めて、ご報告したいと思っています。さて、少し話題が変わりますけれども、一部の全国紙で報道されて、皆さん方も気がついていらっしゃる方少なくないのではないかと思うんですが、死刑が考えられる刑事事件、死刑を求刑するのではないかということが予測される刑事事件について、弁護活動をするときにどういうことを気をつけるべきかと、そういう内容の、いわばテキストブックを日弁連が作ったと、初めて作ったということが報道されています。死刑が求刑されることが予想されるというのは、ほとんど裁判員裁判です。したがって裁判員裁判の中で、一体どういう弁護活動をすればよいのかということを論じた、そういう内容でもありまして、裁判員裁判の時期にこのような手引き書テキストがどうしてもいるだろうと、こういうことを考えた刑事事件のベテラン弁護士たちが作ったものだという、そういう紹介になっています。 で、私はまあ裁判員裁判、裁判員制度に基本的に反対をしますので、こういう弁護をしながら考えていきましょうというような提案をする気持ち、意識はありません。なので、弁護の仕方がどうであるかと、どういう弁護がいいのだと、こういう議論をするつもりは私自身にはないですけれども、こういうテキストが出たことが波紋を投げかけているといいますか、広げているという報道がその後にも出ましたので、それで一言述べてみたい、話してみたいという気持ちになっています。で、それはどういうことかといいますと、この弁護の手引き書の中ではどういうことが書かれているかということが問題になるわけですが、例えばその起訴された被告人がその生まれ育ちのその時から事件発生に至るまでを徹底的に調べて、でそのことを弁護活動の論議のいわば前提としなさいとか、つまり簡単に結論だけ見て議論するというような弁護は弁護ではないということだとか、それから刑事責任を問われるような責任能力の実情が本当にあるのかどうか、例えば精神鑑定を必要とするものではないかどうかというようなことを、これもきちんと調べて、そしてその要件があるということを裁判所に訴えることが弁護士としては非常に重要なポイントになるとか、あるいはこの事件に関して裁判員に予断を与えることがないように、被疑者の段階から、つまり被告人、起訴されると被告人というふうに言うんですが、起訴されない前を被疑者というんですが、その被疑者の段階から原則として捜査官に対して黙秘権を使うべきだ、黙秘権を行使するべきだ、こういうことを言っていると。あるいはこのさらにマスコミ対応のこともアドバイスをしていまして、簡単に言えばベラベラとマスコミにしゃべるもんではない、そういうことなども言っています。でこういう指摘が波紋を投げかけているということで新聞に報道されているんですけれども、どういう人たちがどういう意見を言うかというと、一番大きくと言いましょうか、強く発言をしているのは被害者参加で刑事裁判に参加する被害者の支援団体、そういうところです。で被害者が刑事裁判に参加をするということについては納得しない、反対をすべきだということもここで助言されているからですけれども、それは何だと、今の法律は被害者が刑事裁判に参加することを認めているのであって、それを納得しないというふうに言うこと、反対すること、それを進めるのは何事かと、こういう批判です。またその取り調べについて原則として黙秘権を行使しろということになると、何も捜査官に喋らないことがいいことなんだという、そういう議論はないだろうというような批判もされているようです。さて私はどう考えるかということなんですが、私はこの弁護の手引き書に書かれている内容は、それは刑事弁護の基本として、それは正しいことが書いてあると思っています。裁判員裁判の時代であってもなくても、刑事裁判というのはその疑いをかけられた者の人権を擁護しながら真実を明らかにしていくという、そういう基本的な考え方をベースにしているものです。近代刑事訴訟法、近代刑事訴訟というものは、その点をないがしろにしないということを を決めているものです。有罪判決が言い渡されるその瞬間まで無罪が推定されている。一人の人間として憲法が認める基本的人権が基本的に守られる立場に立つ、そういうことが刑事裁判における被告人やあるいは捜査段階における被疑者の基本的な権利なのですね。黙秘権を行使するということが法律上大きな権利として認められているというのもなぜかということが一般の方にもし理解されないとすると、それは理解されていない方がおかしいということにならざるを得ないのです。黙秘という言葉から皆さん方がどういうことを想定されるか分かりませんけれども、被告人は終始黙っている権利があり、被疑者も終始黙っている権利があるということがこの国法の下で、被告人被疑者が完全に認められている権利なのですね。で、それから判決の瞬間まで無罪が推定されるということになると、そこに被害者が刑事裁判に参加してくるということは、無罪が推定されている被告人に対して責任を追及する立場の者が参加するということですから、本来基本的にそれは両立しえない話を両立することにしてしまったという、そういう問題が実はある。悪法という言葉がありますが、法としてこれは問題だというふうに私は思っています。だから制度上参加することができるということになっていても、実際にそこに参加するかどうかという具体的な問題については、そこで弁護人としてあるいは被告人としてそれについてどういう見地、どういう見方を持っているかということをしっかり言うというのは、これはまた弁護活動や被告人の言動としてそれも正しい。刑事裁判というのは本来そういうものだ。そういうことがよく理解されないままに裁判員制度が行われていて、裁判員制度というのは、裁判員裁判というのは、そういう誤解などをきちっと正すなどということもないままに行われているということもまた大きな間違いのもとなんですね。そこが理解されれば裁判員裁判もいい、そうは私は思わないですけれども、そうも思いませんけれども、裁判員裁判というのは市民が参加して、被告人の言動態度のすべてを見て、そして謝らない被告人はけしからんとか、あるいは黙秘しているのはけしからんとか、そういう議論がこう出てきてしまうような状態になると、それはもう刑事裁判の自滅としか言いようがない。で、被害者参加というものも私は間違って行われている制度だと思ってますけれども、皆さんには一体どうして黙秘権というものが認められているのか、被告人が黙秘したことをもって、悪い情状というふうに直結しては絶対にいけないというようなことがなぜなのかということが、もし理解ができないとすれば、もうすでに刑事裁判に参加するということはそれはもう考えない方がいい、考えるべきではないとさえ私は思ってまして、刑事裁判というものはそういうものではないということを皆さん方にはぜひ理解していただきたいと思います。私の説明お話がもしよくわからないというふうに思われたとしたら、刑事裁判、刑事訴訟に関する基本的などのようなものでも結構ですから、読んでいただくことを私はお勧めしたい。刑事裁判の思想というものをぜひこの機会に分かっていただければありがたい、そんな気持ちもあります。今日はここまでにしましょう。